今週も始まりました、旅の情報バラエティタビトゥス、ナビゲーターの岩田です。こんにちは。そして、本日はですねゲストに拓野さんをお迎えしております。こんにちは。
こんにちは。二度あることは三度ございます
素晴らしい出だしで、はい、ありがとうございます、はい、いや拓野さんはもう、はい、あの前この前前身の番組のぶっ飛び世界一周でも、はい、かなり出ていただいたんですね、はい、
出ていっちゃいましたね
4週連続で出てくれて、はい、いやこれやばいかなと思って、
ちょっと安いかなと
実際あの撮ってる側疲れてましたよね。あの、はい、僕はこの前聞いたんですけど、これの収録の前に、はい、あの第1回第2回はなかなか良かったんですよ、はい、で第3回から、はい、まず俺の声のトーンがね低くなってるんだって明らかに低くなってるんですよ。で拓野は結構第3回も結構さすがだなって思って、はいで、はい、第4回聞いたら、はい、俺の声低くなって、はい、タクの声もめっちゃテンション低くてこれはやばいわって感じだったんだけど、割とねあの評価が高くて、結構書き込みとかあとメールの方にもね、はい、面白かった
です
ね。はい、でもまあ拓野さんはねなかなかね他にはない経験をしてるからね、
あえて違う方向へ、うん、
アウトローですからね。
アウトローまでやってないです
か。ローじゃない、
アウト
か、
大内さんじゃないです
ちなみに野球用語で言うとアウトローって外角低めのストライクギリギリストライクで、アウトだとボールなんだよね。
ああそっちの、
いや拓野さんはやはりアウトの方だと思うよ野球用語的に。これでなんかちょっと本題に入る前なんですけど、僕ちょっと昨日ね、はい、普通に寝てたんですよ部屋で、はい、部屋で寝てて、はい、これで寝る前は布団、はいで、はい、普通に寝てたんですよ、はい、で朝寒いなと思って、
冷えますね最近。
そう最近冷えてるじゃないですか、はい、で寒いなと思ってハッと起きたら、はい、こう着てたはずの布団がない、
ない、はい、
で普通だったらベッドの下とかに落ちてるかなとか思って、はいはい、ベッド見てもない
ない
であれってで部屋にないんですよ、
はあはあ、
見て何なんだろうって思って、こうドアをパッて開けたら、はい、そのドアの目の前にポッて置いてあって布団が、ああこれ何が起きたんだろう、
誰かに剥がされたんじゃない
で密室で俺の部屋家族の誰かが剥がしたってことかな。
誰も得しないですよね
そうでしかもなんかちょっと覚えにはないんだけど、はい、そのあれ布団がないって思った時に、はい、なんか無意識に、はい、あドアの外にあるって思ってた自分がいて、はい、これ絶対自分だろうなってちょっと自分では薄々感じてんだけど、はい、これ無遊病かもしれませんね俺。ちょっと反応しづらいねまあそんなこんなで、本日はどういう話をしてくれるんでしょうか。
もう私の話って一つしかないですよね。
はい。ということは
また行ってきました。
はい。じゃあ今回はどこへの旅というか。
今回は、最終的にはまた北海道。
また北海道か。
はい。前回行きそびれたところがありますので。はい、そこを回収できればなと
はい、
で、はい、あとはその北海道行くまでの道も、はい、今回は楽しめればいいなと思って、
はい、
まあ、新潟からなんですけれども、
あ、はい、
ちょっと東北、はい、日本海側、
日本海側を、
ね、はい、ちょっと太平洋側は自重いたしました、今年。
おお、まあまあまあ、はい、はい、いやー、これはねすごい話が待ってるんだろうなと思って、いやちょっとお話拝見したらすごいよね、やっぱり相変わらずすごい話だなって思ったので
、またどっか行くために一つ新しいことができれば
素晴らしいよね本当。僕の番組にとっても拓野さんはね本当に有料ゲストなんで、はい、お金払いたいぐらいですね。
はい、別に遠慮しなくてい
い、はい、それは冗談だったんだけどはい、まあまあそんなこんなで、じゃあ本題に入りましょうか。
はい、
はい、ではいつから行かれたんですかね。
9月の 頭、はい、だいたい6、7、
ね、
夏休み期間中
です
ね。そうですよね、うん、
はい、
でそこから新潟までから始まり、
はい、
帰ってきたのが9月の25です
ってことはだいたい3週間弱
そうですね
かな、
はい、
すげえな、3週間弱で新潟から北海道まで行って、はい、で北海道を一周、
はい、週やもう半周も実はしない。
あ、そうなんだ、ちょっと時間
ちょっと、
はい、いやただすごいよね、あ、普通の人じゃ考えられないんだよね、それがすごい、うん、
はい、
はい、じゃあまあそこら辺の話をね細かくね、はい、またいつもの通り聞いていきたいんだなって思うんですけど、はい、ピンポイントで、はい、じゃあまあこれからお願いします。はい、
はい、うーん、と申しますと、そうですね。
じゃあまあ新潟着いて、はい、まずどういうルートで、
新潟がスタートする前に実は佐渡島行ってた。
あ、先に佐渡島
行った。佐渡島一度行きたいと思ってます。
佐渡島はね、なんかね、はい、鬼がいるんだっけ。あ、いないか。そう、鬼ヶ島
と鬼ヶ島。
うん、ちょっとボケとしてひどかったな。うん、あれですよね、新潟の上にあるこう雷の間、
雷の間ですか、
個性的な島ですけど、
はい、
はい、そこは
そこに行って、まあ、時でも見れればと。
はいはいはい、うん、それは自転車乗りとして行ったの。
そうでもあります、まあ何か海岸線沿いにずっと道はあるみたいな、
うんうんうん、
どんな景色なんだろうと思って、
はいはい、
うん、
行ってみた。
自転車を乗せて、
はい、新潟がフェリーで、はい、行った、
行ってまいりました。
はい、はい、
でまあ、その佐渡島に港が2つありまして、
はい、
南と東に1個ずつあるんですけど、
はい、
トキの保護区というか、
はい、ま
あ、管理しているところは東の方にあったので、
うん、
あのフェリーがすぐに最終目的地に着いてしまいまして、うん、約20分で、
はい、あ、お役ごめんだった
のなんか終了と。それではちょっと寂しいので、まあ、
うん、
これが本物の時かと思って、
うん、
まあ、写真撮ったり、
うん、絵付けとかはできるの。
もう全く近づけないですね。
あ、はい、やはり国鳥だっけ、あれ
時ってもうかなり行政が積極的に保護するですので、
すごいよね、
か、うん、見るのも遠くから、
うん、
で、うん、もう驚いて、うん、なんか良くないみたいなので、うん、大きな声を立てたり、
うん、
音を出したり、
うん、
傘を開けるのがダメって、うん、視界にいきなり
びっくりした、
びっくりした、
うんうん、
そんな厳重な中こっそりと見に行きました。
すごいね、トキってそんな、まあなんかニュース見てもなんか様がつきそうだもんね、トキの後ろに。トキ様っていう天皇家の一族なんじゃないかってくらいさ、すごい丁重な扱いをね、ニュースでもされて、本当にそうなんだね、実際の現場でも。
実際にもあんなに、うん、あんなに近づきはない。
面白い話やった。
でも本当に遠くからしか見れないので、
はい、
もっと近くから見たら違う感想を抱いたかもしれないんですが、
うんうん、
あ、これ鳥、普通の
鳥、うん、要は普通の鳥
だった、要は鳥だった。ちょっと、もう、なんか時好きの方に申し訳ないんですけれども。
あのね、あんまりいないよね、時好きの方って。
時マニアとなんだから
、時マニア
申し訳ないんですが、やっぱりなんか、うん、あー、鳥だな、う
ん、あんまり、結構残念だった。
なんか、
うん、
やっぱり
目当てに行ったけど、
例えば上野のパンダよりは残念でした。
上野パンダはね、一定の感動あるからね。
あ、パンダだ、
可愛いって。
そう、
実際可愛いからね、
実際可愛い
パンダはね、
うん、が時は鳥でした。
面白い話やな。
時フィルターというか、すごい貴重な鳥なんだって、今一緒に会ってしまったってい
う
の、
うん、
あと乱獲っていう人間の負の遺産の象徴でもあるという、はい、そういう、
うん、
なんか情報というか知識というか、そのフィルターがかってようやく時見に来てよかったと、う
ん、あ、事前のなんか下調べみたいなしとくといいなって、
最低限っていう時の知識があれば、そこで、うん、ああ時見れたっていう感覚があるんですが、
うんうん、
何もせずにどこの子やってきて、うん、鳥を見ちゃっていうのをやっちゃうと、まあ、
うん、
ちょっとっていうわけなんですね。
うん、
なんか見た瞬間分かりやすい感動があるわけではなかったのかな。
あ、時だって感じじゃないか。
そ、時を復活させることに大きな意義があると思うんですが、100% 観光で OK というわけでは
ない。わけじゃないんだ、
はい、
あ、そう、多分ね、リスナー聞いてくださる方々もね、はい、きっと時の歴史みたいなの知らないと思うんだ。なんかどういう過去があったのかって、
やっぱり ラカブでしょうね。
もともとは結構日本全土に
いたのらしい。
すごいです
ね。その、うん、佐渡島にいたみたいなんですが、
あ、うん、あの辺の東北のあの辺が生息地だったのかな、もしかして。
生息地に関しては
知ら
ないんですが、少なくとももっともっといた。
もっともっといた。まあ、そうだよね。
日本、
う
ん、そのにいたから、うん、その外国してから、うん、その生物学者の西洋の人たちが来て、うん、日本で見た鳥ってことで、うん、学名日本や日本。
あ、そうなの。
で、うん、まあそれぐらいやっぱり、うん、この島特有だったのかな。
ああ、そうなんだ。え、じゃあなんか食べ物に焼き鳥とかで利用されたとかじゃなくて、その西洋の人がその記念に持って帰ったりとか、
うん、あ、そういうわけでは
なくて、
うん、やっぱり日本人です。
乱獲はもう日本人が、
はい、日本人の手で生活、うん、どう関わっていったのかはちょっと、うん、なんかやっぱその博物館あったのでちゃんと書いてあったはずなんですけど、うん、ちょっと忘れちゃいました。
そうね、あんまり感動がなかったっぽいもんね。
話もちゃんと読まなきゃいけなかった。
そうですよ、この番組のためにそれだけでもいいんで。
ダメでした。
まあ時はそういう感じだった
んで、はい、
はい、まあ、20分でそのお役ごめんしてしまったということなんですが、はい、その後は
その後じゃあもうちょっと島巡ろうかな。
はい、まあ、そりゃそうですよね。はい、
島をこう一番その東の港からこうぐるーっと大体時計だと3時ぐらい、3時の位置にある港なんですけど、
はいはい、
そこをこう半時計回りに行って、はい、ぐるーっと行って、その一番西の方に金山跡っていうのが、佐渡金山。
ああ、聞いた、有名だよね、ちょっと。
うん、うん、江戸時代からずっと掘り続けて、
うん、
という、
うん、
まあ、今もとっくに閉山してるんですが、は
い、うん、
その博物館もらしいので、そこまでちょっと行きたいということで、うん、出発したんです。
出発したと、はい、
どうも、あそこら辺は海流が強いのか、
うん、
早いのか、
うん、
波が強いのか、
うん、
天候が荒れてるのか、
うん、
雪が降るのか分からないですけど、うん、
はいはい、
なんか崖が多くて。で、
うん、
そこに無理やり道を作るものですから、
はい、
なんか登ったり降りたりが本当に激しいんですよ。で、本当になんて言いますかね、こう無理やり頑張ってトンネル作ったりとかして、なんとか、
うん、
そのひどい道をクリアしようとしてるんですけども、うん、それでも自転車じわじわと、
うん。うん、
力尽きて。
はいはいはい、まだ初日ですよね、ほとんど
初日ですね、
うん、
結局その日のうちに金山まで行けるかなと思ってたんですけど、だいたい80キロぐらいだったので、
はい、
半日とは言わなくても、
うん、
やっぱ朝、
うん、
もうまあ早い時に行く時を見て、
うん、
夜ぐらいまでにつければいいなと思ったんですけど、結局ダメで、
は
い、
あ、ダメだ
った、ダメだった、つかなかったですよ、なんか、うん、休み休みって、
うん、
で途中でテント泊をしまして、
マジで初日から
初日からテント泊しまして、
うわー、すっげーワイルドだね。うん、これで
で、
うん、
テントってこうもっとこうなんか安くて、
うん、
どこでもできてって、
はい、
そんなイメージもかもしれない
です
けど、
うん、
意外と自由がない。
ああ、というのはという
なんかやっぱり意外となんか空き地かなと思ったら私有地だったとか、
あ、まずテント張るところから
張るところから
なきゃいけないね、うん、
あまり人目につかなそうだけれども、
うん、
治安は最低限あるところっていうのは非常に難しいんですよ。
なるほどね、勇気がいるよね、なんかもしここで変な人来たらどうしようとか、一人だからこそそういうことも考えますよね、
はい、
うん、
まあちょっと佐渡島の北の方が治安がいい悪いもないぐらいとしたんですけど、
うん、もしかしたら北朝鮮の工作員になるかもしれない、
うん、あの崖登ってきた人に尊敬します
けど、逆に尊敬する、
漂流してきてロッククライ
ム、どんだけ日本人欲しかったんですか。
、
うんうん、まあまあそれは冗談ですけれども、
はい、ね、うん、で一泊泊まって、うん、あとね、シャワーも浴びれず、
はい、
ベタベタの中不快な思いしながら、
うん、
なんとか寝て、うん、で一日またかけて反対側へ行って、
うん、
南側で、まあ、ちょっと金山見たんです
けど、はい、
うん、まあ、本物の金山触ったりとか、あの博物館面白かったです。
あ、そう、佐渡金山、
佐渡金山、
あ、佐渡金山か、
はい、
おすすめだと、
はい、で、はい、なんか金の錬成方法、
うん、はいはい、
先生、まあ錬金術みたいな内部から生み出すわけじゃないんですけど、もともと
生成する、
そうですね、うん、そこからこうどうやって小判を作っていたのとか、
ああそっか江戸時代もんね、はい、うん、はいはい、
とかお土産屋で結構なんか、うん、なんか本物の金で作った指輪だとかいろいろ売って
たちゃんと商売もしてる、
商売もしてる
はいはい、面白そうですね、はい、
でそこを過ぎて南の港から新潟へ戻って、うん、ようやくここからスタートです結構手痛いスタート
前置き長かったねしかし、
はい、うん、この時でしたね、
うん、いやでも佐渡はなかなか濃い島だね、それ考えると濃い
です
、ね、
自転車だとなかなか、うん、まあ行く方でできるのではないでしょうか、
いや
私は行くつもりはもうないです
いました、周りにその旅し
自転車ですか、
佐渡で自転車で旅してる人
いましたね、
あいるんだ、一周するみたいな、
一周する、そうですね、一周だって200キロ、
うん、結構でかいしもんね、
はい、うん、ただ200キロじゃないのでまたおしゃべりだと思
うそれ200キロっていう表示はさ、はい、その起伏とか考えず直線距離なの、
もう中上から見て、
上から見てか、
長官図で見て、
うん、うん、
でこう
地図でピッて引いたら、はい、その20キロみたいな感
じで、車輪の回転数と考えるとちょっと伸びたりするかも、
そうっていうか、かなり伸びそうじゃん、
そうですね、うん、多分そういう意味だと思います、うん、実装か、もしかしたら実装をしてメーターみたいなのかもしれないですけど、うんうん、
まあ、ただね80キロ、はい、だいたいあのタクの割とスポーツバイクでしょ、スポーツバイクっていうのか、なんていうか、
旅用自転車、
旅用自転車っていう
スピードは特別出るわけではないですが、うん、まあまあ、まあ、車両よりは軽いですし、
うん、だいたいあの平地だったらどれくらい距離っていうか、はい、スピード出るの、
頑張ればまた40まで行きますけど、
40まで
そんな維持で
アベレージで行ったら、
アベレージで行ったらそうですね、1日走ってて18ぐらいですか、
18か、
はい、
つうことはさ、なんかその目的地から金山まで80キロって書いてあったけど、
はい、
普通にアベレージ通り行ったら、まあ、4時間5時間で
5時間で着くかなと思ったんですけど、
ね、それが着かないってこと、相当なきつい道のりだったんだなって、
は
い、
やっぱりなんか、うん、もうなんかあまりにもしつこすぎて、うん、なんかもうなんか飽きてきたね歩いていいかな、なんか歩かないっていうちょっと目標もあったんですけど、
ああ
なんかこう曲がって、ここ曲がったらいよいよ下りが始まるかなと思ったら、なんかじゃあ第2ラウンド
そういうことですか、
そういうことが続いて心がこう削れて慣れていった、
うん、で結局降りちゃった、
降りました、
ああそれがいいと思うよ、人生ってやっぱ妥協の連続だと思う、
うん、
違う、
じゃあ妥協の連続
まあそういうことで佐藤はそういう感じで相当時間費やしてましたね、もう
あっちゃ
前もこういう感じだよね、
結局なんかダメだな、ね、
まあまあじゃあ続けるところまで続けましょうか、
はい、
はい、
で新潟まで
行って、新潟まで行ってそっからどういう感じ、
そっから海岸線がですね、はい、まあ、あこんなに走りやすい道もあるんだと、
お日本海側だけど、
うん、佐渡島があの位置にあって、はい、なんか波とか全部吸収してくれるのが新潟の海岸線ではすごく穏やかでございますし、
ああそうなんだ、うん、
結構、うん、ですね、まあ北のまた新潟のすごく北の方まで行くとまた、うん、ゴツゴツし始めるんですけど、うん、結構砂浜が続いたりとかして、
うん、
海藻で、はい、その日は偶然まあ、追い風が強く吹いておりまして、
ああマラソンランナーみたいなね、うん、
どんどん距離も稼げていきまして、
気持ちいいでしょう、はい、そういう瞬間って
気持ちいいです、
平地でさらにそんなに蒸し暑くもないの、新潟はやっぱり、
まあ、残暑厳しいよってことじゃないですけど、あ、まあ、まあ夏の残りはするな、
うんうん、
ちょっと30度超えようとしたりとか、
うんうんうん、
くらいで、うん、風が吹いてそれに乗って走ったら気持ちいいと、
あ気持ちいいくらいだね、はい、ちょうど素晴らしいですねっていう感じで気持ちいい通りをさーっと行って、
は
い、
まあ、ちょっと日が暮れちゃったんですけど、
はいはい、
街灯全くない中、
うん、
新潟を通り抜け、うん、山形の鶴岡ってところで、
あ鶴岡ね、はい、
一泊して、
はい、
で後に海岸線でずっと秋田に着いて、はい、
うん、
で途中青森に入ってすぐのところにあのなんちょっと駅名忘れちゃったんですけども、 とある駅の横から始まる山へ向かう道っていうの
は、山へ向かう道、はい、
ちょっとすみません、ちょっと何駅だったか忘れちゃったんですけど、うんうん、そこからあの、うん、まあ知ってる人は結構知ってる、うん、巷で有名な、
はい、
うん、白神ラインという道が、
白神ライン、白神山地の白神ライン、
そう、
はい、
白神山地の方も世界遺産指定されている地域のちょっと北を、
ああ、
うん、敷地内は走らないんですよ、
うん、かする感じじゃないかな、
でもトルンブナの原生林ですって、
うん、おおすごいな、
あの中をこう走ってみたいなと、
うんうん、はいはいはいはい、じゃあまあそういうことで、
はい
はい、この話の続きはまた来週ということ
で、
お久しぶりだな、しかし相変わらず
相変わらずまだ
じゃあまあそういうことで、番組へのメールアドレスはtabitus@aol.jp になりますので、お気軽にメールください、それでは皆さん、また来週、タクノさんもよろしくお願いします
また来週、
はい、ではさよなら。